第13章1節から7節。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、予言をしているイスラエルの預言者どもに対して予言せよ。自分の心のままに予言する者どもに向かって言え。主の言葉を聞け。神である主はこう言われる。災いだ。自分で何も見ないのに、自分の霊に従う愚かな預言者ども。イスラエルよ、あなたの預言者どもは廃墟にいる狐のようになった。あなた方は死の日の戦いに耐えられるように、破れ口に登ったり、イスラエルの家の石垣を築いたりしなかった。彼らは虚しい幻を見、まやかしの占いをして、主の言葉などと言っている。主が彼らを使わしたのではないのに、しかも彼らはそのことが成就するのを待ち望んでいる。あなた方が見ているのは虚しい幻。あなた方が語るのは前かしの占いではないか。主の言葉などと言っているが、私が語っているのではない。天の父様、あなたの厳しい叱責が遠くイスラエルの地から離れたこの捕囚の地で語られました。主は世界を支配しておられ、私たちを見ておられます。どうかそれをもって御言葉に聞くことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。エゼキエルは、前の12章でもそうですけども、はるか遠く、1000キロ以上離れたイスラエルの地に向かって予言します。当時、捕囚の地、そこで労役を課せられている、しもべとして、この異教の地の、居留地で、民と共に住んでいたエゼキエルですから、政治の中枢にいればですね、沿国で何が起こっているのかということ、どんな情勢なのかという情報は入ってきますけども、はるか故郷から、同胞が連れてこられたり、しなければ、故国の状況を知る由もありません。そんな中で、すべてを見ておられ、すべてをご存知な、主がエゼキエルを通して、語られます。先に幻によって約束の地に戻されて、その腐敗の状況、偶像礼拝の状況を見せられました。そしてその腐敗の状況を同胞たちに、捕虜になっている同胞たちに告げました。前回12章ですと、イスラエルが、滅亡し、エルサレムが滅亡して、そして泣きながら、恐れながら、出ていかなくてはいけない。そのことをエゼキエルは身をもって演じてみせたんですけども。そして、虚しい幻、偽りの占い、偽予言、 もうこれらはもう語りたくても語れなくなる。成就するのは迫害を受けていましたエレミアをはじめ真実の預言者の言葉で、そして安易な、まあ、助けや解決があると語った偽預言者たちの預言はことごとく虚しい言葉であることが明らかにされます。まあ、そのことを全体この国の状況を見ながら語った後、この13章では偽の預言者たちに対する明確な告発が語られています。預言者と言われますと、一応資格や教育、まあ、教育を受けて預言者の、まあ、立場をいただいて、まあ、王様や正式なですね、国の預言者として認められて働いている人たちもいましたけども、この預言者が数多く起こされた時代には、その預言者の組織が腐敗されていましたので、正式な教育を受けていない、いろんな預言者が、主から直接召しをいただいて働いていました。エレミアは祭司でしたし、このエゼキエルも祭司でした。アモスは、農夫でした。そういう立場の方たちは、人々がこの方を神様召してらっしゃるんだというふうに認めることがなければ、偽物と、非公式の、資格のない預言者というふうにして、人々は、聞こうと、しなかったのです。何しろ、正式な、教育を受け、立場を受けた預言者たちと、違うことを語っていましたから。しかし、神様の目には明らかでした。預言者、また教師とも言っていいですね、聖書のこと、神様のことについて、教える公式な立場にある人たちは、二節にありますように自分の心のままに語っているだけでした。神様から示されていないのに、こう語れば人々に認められる。そういう自分の思いで、根拠のない、予言をしました。当然預言者ですから、主はこう言われる、聖書はこう言っているというふうに、権威ある言葉のようにして語ったのです。しかし彼らは主の御心を聞いてもおらず、理解してもいません。また従ってもいませんでした。四節に、廃墟にいる狐のようになったと。もう隙を狙って獲物を得ようとしている。油断ならない存在。そういう、自分の立場のためには、巧妙に振る舞っても、民を助けようとはしない。そういう、ずる賢いものになってしまったと告げています。五節にありますように、本来ならばこれから来る困難に対して、彼らは語る仕事ですから、石垣を築いたり、という、また、戦いのために、類を、 気づいたりということはできませんけども、民の信仰を正しく導き、そして不信仰にならないように、信仰を持って立ち返るように神様の御心を伝えるべきでした。これから神様がなそうとしておられることに、主への恐れを持って従い、また主が罪を指摘しているのを民に告げて悔い改めを導くべきでした。神様が敵となられたらもうなすすべがないはずなのに、神様に敵対しているのに敵対していないというふうに安易な希望を語っても、かえって危険が増すばかりです。しかも彼らは自分自身をも惑わしていました。神様が告げておられないのに自分が語る言葉が成就すると期待していると、人間にはそういう心理がありまして、都合の悪いことは起こらないというふうに根拠がなくて考えていたりですね、そして根拠がないのにうまくいくと考えたりということはありがちです。見ているのは虚しいビジョン、そして語るのはまやかしの占いと、本当は神様の警告でこれはいけないと示していらっしゃるのに、それを全然違う方向で受け止めている。私たちはいろんな心に浮かんだこと、また出来事が何かの示しではないかというふうに感じることありますよね。このことがならなかったのはもしかして改めるべきこと、神様が目を覚まそうとしていらっしゃることがあるんではないかと受け止めることもあるでしょうし、またこれはこのままでいいんだ、困難があってもやり続けるべきだというふうに受け止めることもあるでしょう。それは御心を示してください、私は従いますという開かれた心ですとわかるんですけども、もう最初から自分で結論を決めていたら、せっかく神様が気づかせようとしていらっしゃるのを誤って捉えて、そして大丈夫と言って語ってしまいます。そのような時の印を見分けない、まやかしの占いを語っていたのです。神様はそのような偽預言者に対して裁きを下すと警告いたします。八節以降です。神様はそのように偽りを語っている預言者たちに裁きの手を下すと警告しています。で、裁かれて自分たちの過ちを神様はご存知で裁かれたんだということを思い知ることになる。表面を取り繕っても、それは脆い壁に漆喰を、中はボロボロなのに塗ってしまうことで、表面は取り繕っても何の解決にもなりません。神様はその化けの皮を激しい嵐によってあらわにすると、そう言われました。13節、聖霊神である主はこう言われる、私は憤りによって激しい風を吹きつける、怒りによって豪雨が起こり、激しい憤りによって破壊のための雹が降る、 あなた方が漆喰で上塗りした壁を私は壊し、地に倒してしまうので、その土台までもあらわにされる。それが倒れ落ち、あなた方がその中で滅びるとき、あなた方は私がしてあることを知る。それはイエス様が三条の説教の終わりで、賢い人と愚かな人の、例えを話されましたが、砂の上に立てた、言えば嵐にあった時にもろく崩れました。同じように、軟弱なもう壊れかけた、壁に、表面だけきれいに、仕上げをしてもそれは、嵐が来た時に崩れてしまいますね。耐えられません。このようにして神様は試練を通して私たちの立ち位置を点検されます。今、困難な時代が長期化していますけども、神様はそれを通して私たちの信仰をしっかりと築こうとしていらっしゃるのではないでしょうか。さて17節以降は今度は女預言者に対する告発が続いています。十七節を見ますと、彼女たちも自分の心のままに預言している、働きをしていました。主はエゼキエルを通して、彼女たちを女預言者と呼んでいません。民の娘たちと、そう、呼んでいます。彼女たちが何をしていたか主は明らかにされます。18節をお読みいたします。神である主はこう言われる。災いだ。どの人の手首にも樹法の紐を縫い合わせ、あらゆる高さの頭にも合うようにベールを作って、人々の魂を罠にかける女たち。あなた方は私の民の魂を罠にかけ、自分たちの魂のために人々を生かしているのだ。19節。あなた方は一つかみの大麦のため、少しばかりのパンのために、まやかしに聞き従う私の民にまやかしを行い、死んではならない魂を死なせ、生きていてはならない魂を生かして、私の民のうちで私を怪我した。この、女預言者たちは、預言者と確かに言うような働きではなくて、主はこう言われる、とは言わなかったんですが、しかし、私たちの今の言葉で言いますと、お守りですね。災いに遭わないための、身につけるものを作って、それで、民を安心させるという働きをしました。当時、エルサレムは敵に攻められて乏しい状況ですけども、その中で、彼女たちは自分たちの糧を得るために、それらの、衣装ですね、紐とか、ベールとか、身につけるもので、不安を紛らわせる。そういうものを作って売って糧を得ていました。19節にもうそれは、大して収入にはなりません。しかし、 彼女たちは収入を得るために自分たちに多く払ってくれる人には良いことを言い、自分たちに収入、報酬を与えない人たちには、悪いことが起こるというふうに、吹聴いたします。主の前には明らかです。そのような、偶像に、囚われること、それは、主に喜ばれないことです。そして偶像に、従わない、偶像を拒否することは主の前に喜ばれることです。しかし彼女たちはまやかしによって元気を受け、そして自分たちはこれで大丈夫と楽観的に歩んではいけない人を楽観的に歩ませてしまいました。本当は胸を叩いて悔い改めるべきなんですけども、大丈夫と安請け合いをしました。そして主の前に真実に歩もうとする人たちをがっかりさせる言葉を言ったのです。二十節以降に、この、偽女預言者たちへの、裁きが記されています。つれいえ神である主はこう言われる。見よ、あなた方が鳥を取るように人々の魂を罠にかけた。呪いの紐に私は敵対する。それらをあなた方の腕からもぎ取り、あなた方が鳥を取るように罠にかけた魂を私は解き放つ。神様はこうやって罠にかけられた、彼女たちの罠にかけられた人たちを彼女たちから引き離します。21節。私はあなた方のベールを剥がし、私の民をあなた方の手から救い出す。罠にかかった者たちはもうあなた方の手の内にはいなくなる。その時あなた方は私が主であることを知る。権威があるように、身を繕って、人々を、恐れさせた。彼女たちの衣装は剥がされます。そして、彼女たちのこの与えたお守りみたいなものですね、身を守る衣装、身につけるもの、それが全く虚しいことが明らかになって、誰も彼女たちに報酬を与えようとしない。彼女たちは見捨てられると告げます。主が喜んでいらっしゃる、悲しまなくていい人たちを悲しませ。そして、主が、打って、悔い改めようとするように、悔い改めさせるために扱っていらっしゃる人たちが、悔い改めなくていい、悲しまなくていいというふうに、彼女たちは偽りを吹聴しました。しかし、もう彼女たちは主に打たれて、そんな虚しい、巧みな言葉を言えなくなると。そして、この、虚しい働きから、民を、救い出すと言われます。 不安な時代にはそのようにして、なんとか藁をつかむ思いでいろんな教えにとらわれることが多いのではないかと思います。これから起こる悪いことを防ぐために私は祈るとか、これを変えれば災いが来ないとか、そういう宗教は私たちの周りにもたくさんあるかと思います。市場通りに、そういう建物もありますよね。私見てびっくりしたんですけども、私たちは、私たちの人生を、また、この世界の行く末を、計画を持って導き、そして、約束を必ず果たし、信じる者を決して失望させない主がおられることを、この困難な時にしっかりと心に刻みましょう。イエス様は私たちのために命さえ犠牲にしてくださいました。そしてあらゆる困難を跳ねのけてよみがえってくださり、今も生きて私たちと共におられます。そしてこの方を知る確かな道すべであります御言葉が私たちの手元にあります。私たちはそれを通してどれが罠か、そして偽りの教えかということを見分けることができます。御言葉に信頼いたしましょう。主に信頼いたしましょう。お願いいたします。天の父様、幻を見てないのに、主はこう言われると、語った腐敗した預言者、そして災いを避けることができると、安いものを、売りつけて安心を、与えたかのように導く女預言者がイスラエルに暗躍していました。しかし主はそれを裁かれると言われました。私たちも、やがて主が明らかにされることを信じて、あなただけを、信頼して歩むものとしてくださいますように。イエス様の名前によってお祈りいたします。